宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には、第59回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？ここ数日で東京はずいぶん秋めいてまいりました。昼間もね、日は強いんだけど、風があるとなんか涼しいなっていう、なんだろう、ムシムシっていう感じが少し和らいできたかな、そんな気がしております。というのはですね、農園のお世話に行ってきたんですけれども、いやー、これがね、いや、みんながね、草がすごい、雑草がすごいって言っていたので、はあ、すごいんだな、まあ夏だしな、うんうんとか思っていたんですよ。いやね、すごいって表現していいのかなってぐらいすごかった。すさまじいとか、花肌しいとか、花肌しい変かな、なんかとにかくね、知っている限りのね、最高級なものを言いたくなるぐらいすごかった。大きいネギを植えているわけなんですけれども、その大きいネギが雑草に埋もれていて、雑草ってすごいんだなって思って、まあ雑草っていう名前の草はないと思いますが、いわゆる雑草と呼ばれる人々、草は本当にすごいね。まあその前の日に雨が降ったっていうのもあるし、やっぱりね、1週間ぐらい放っとくと本当にすごいらしくて、宮永的には約1ヶ月ぶりだったのかなぐらいで行ったんだけれども、前回私頑張って抜きましたよねっていうような感じだったんですよ。なので容赦なくむしり倒しまして、はい、もうね、草を抜くとか引き抜くじゃなくてむしり倒しまして、で根っこが残っているところもあるので、まあ、クワとかでザスザスと掘り返してですね、うん、だって植えてるものがないところは容赦なく掘り返しちゃった方が早いじゃないですか。でザスザス掘り返して、でイチゴの苗も残してあったんだけれども、もう本当にバッタとかだと思うんだけどね、葉っぱめちゃくちゃ食べられてて、もうこれはダメだと思って、それも引きちぎるかのごとき勢いで取り除き、掘り返して、また畝に戻してきました。でもね、夕方3時ぐらいから2時間ぐらい作業してたんだけれども、確かにね、まあ、体を動かすし暑いなとは思うんだけれども、少なくとも気は遠くならなかった。いやー、ずいぶん涼しくなったんだなって思いました。でもね、足は小鹿のようになったけどね。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流小鵜会と小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたします。東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流体感流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか？いけばな古流体感流小鵜会、
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけで改めまして、宮永舞です。今週お届けするのはこのコーナー、題して
北海道プラプラ小道。
はい、先週は爆走しましたので、今週はプラプラ歩いた時のお話をしたいと思います。まずですね、爆走して行った遠別町でのお話。いやー、ふらふらとですね、 外に出たんですよ。本当にね、涼しくて、特にさ、東京も本当に暑い時期にさ、北海道行ったわけでしょ。なんてこんなにこう空気がちょっとひんやりして気持ちいいんだろう。向こうの方に言わせると暑かったらしいんですが、でもなんか飲み込む空気が美味しいっていうの、もわっとしてないっていうの、気管が焼きつかないっていうの、そんな感じですごく気持ちがいい感じだったんですね。だからお散歩してこようと思って外に出たわけなんですけれども、ふらふら外に出てみたものの、ほとんど人と会わずでございまして、一人当たりの土地が広いのかな、本当に広い場所で全然人に会わなくて、へーと思いながら歩いていった。そんな先にあったものはスポーツ公園だったんですよ。スポーツ公園ですよ、公園なんですよ、人がいないんですよ。まあね、あんまり天気が良くなかったからかもしれないけれどもさ、でも誰もいないわけ。やたら広々してて、後で分かったことだけども、まあ多分そこがゲートボール場だったんだよね。うん、ゲートボール場には人はいなくて、鳥がのんびりしてました。そしてその手前に、まあテニスコートがあったらしいけど、そこも人がいなくて、駐車場も人がいなくて、でね、野球場もあったの。野球場もその時は人がいなくて、なんかね、帰りがけちょっと人が来てキャッチボール始めたんだけれども、それまで本当に誰もいなくて、うっかりさ、ピッチャーマウンド登りに行っちゃったよね。だってさ、野球場入ることなんてめったにないじゃないですか、特にさ、中ね、人生のうちなかなかないよとか思って、うっかり入ってピッチャーマウンドに登ってみました。そんな誰もいなくて広々としたスポーツ公園で、変なタンク発見、なんだこれと思ったんですよ。なんかね、本当にタンクみたいなものがちょっと高くなってて、だからさ、なんか溜めてあるのかな、お水とか溜めてあるのかなと思って近づいてみたら、なんとそれはトイレでした。うん、いいけどね、トイレに使ってもいいけどね。なんかでもね、思っちゃったね、トイレかよって。だってさ、いや本当に何だろうって思うようなタンク型だったんですよ。ぜひぜひブログの方の写真で見てみてください。そしてそんな誰もいないスポーツ公園を通り過ぎ、ふらふらふらふら川っぺりをですね歩いていきますと、まあ草が生えてまして、キノコが生えてまして、そして誰もいないと。うん、なんかね、塩別川のちょっと脇道みたいなところだったのかな、なんで、あぜ道だったんだけれども、そこプラプラ歩いて、人がいないな、犬もいないな、あー遠くに車が見えるなみたいな感じで、プラプラプラプラ、ちょうど塩別橋っていうところまで、大きい橋のとこまで行ったらですね、行き止まりだったんですよ。なんで行き止まりで終了。ちなみにこの町には日本最北の農業高校とか、ヒラメ漁で有名な塩別漁港とかがあったらしいです。あったらしいけど、全部後でそれはね、車で見に行ったの。あまりね、歩いて見に行ったところがなくて、あー本当になんていうか、土地の広さに対して人が少ないんだなって実感しました。 あとね、その時とは別なんだけれども、綺麗なカタツムリも見つけました。うん、畑で見ないカタツムリは友達。というわけで写真も撮ってきたので、それも見てみてください。そしてですね、塩別町からまた札幌の方に戻ってきた時に、札幌もちょっとうろうろしてみたんですけれども、まずですね、ブタブタさんっていうお話のシリーズがあるのをご存知でしょうかね。ご存知なかったら、ブタブタさんって調べていただいたらわかると思うんですけれども、ブタのぬいぐるみのおじさんの話なんですけど、その中に出てくるアップルパイを作ってみたっていう洋菓子店があることを、まあ知っていたんですね。その本の後書きとかで知っていたので、ぜひぜひそのアップルパイが食べてみたいなと思っていて、なので、お願いしてそのお店に連れてっていただいたんですよ。 エピュードルチェさん。うん。いやね、ブタブタさんのぬいぐるみも飾ってあるし、アップルパイも美味しかったし、あとね、その他に、なんかね、マカロンとか、他のお菓子もいろいろ買って食べてみたんだけど、美味しかったです。あとね、美味しかったといえばね、ジンギスカン。ジンギスカンも食べた。あのね、北の唐辛子さんっていうお店で食べたんだけど、そこはやっぱり地元の方が行くところみたいで、あの、こじんまりしたお店だったんですけどね。お肉がしっかりと厚く、そして、もやしと玉ねぎというシンプルな具材しか入っていなくてですね。本当に、ラム肉の美味しさと、そのラム肉から出てくる油の甘みとかを吸ったもやしと玉ねぎをタレで食べるという、本当にシンプルだけど、お肉の美味しさが味わえる美味しいジンギスカンでありました。ちなみにすごい食べ過ぎてしまったので、お店の方には、よく食べたね、と、お支払いの時に言われてしまいました。それからね、まあ一応言っておこうというわけで、若干高いところは苦手ですが、テレビ塔にも登ってみました。夜だったからね、夜景が綺麗でしたよ。あとね、テレビ塔さんっていうキャラクターを見たんだけど、東京に戻って、これお花の先生に言われたんだけど、テレビ塔さんはテレビ塔のオフィシャルなキャラクターじゃないよとか言われて、ちゃんと他にテレビ塔のキャラクターがあるよって言われて、え、あんだけテレビ塔さん推しなのになんでテレビ塔さん本当のオフィシャルキャラクターじゃないのとか思ってですね。なんか先生曰く、展望台のところにテレビ塔さんじゃないキャラクターがちゃんとお祭りしてあったでしょって言われたんだけど、さっぱり気づきませんでした。テレビ塔さんがいた気がする。違うのかな？テレビ塔さんじゃなかったのかな？とにかくテレビ塔にはテレビ塔さんがいた。それからね、あとはやっぱり夜の時計台も見に行きました。中には入れないんだけれども、ライトアップされてて綺麗でしたね。でも、中入ってないから、いまいちどういう施設なのか分かってないんだけどね。はあ、これが有名な時計台か、ふーんとか思って見てました。あとは、エピュードルチェさんに行く途中で、まあ、これは車に乗ってたんだけれども、脇を通った時に、牛がね、見えた北海道大学。ああ、これが、動物のお医者さんの舞台の北海道大学か、とか思いながら、あの、ポプラ並木はどこだろうとか、獣医学部はどこだろうとか、ウキウキしながら見てたんですけどね。牛がいたってことはさ、獣医学部側通ったってことかなとか思って、これもちょっと嬉しい感じなんですよ。でもね、今回の北海道旅行で私が一番キュンキュンしてしまったのはですね、北海道観光 PR キャラクターのキュンちゃんっていうキャラクターなんです。あのね、エゾナキウサギっていう珍しいウサギさんがエゾジカの被り物をしているという不思議な設定で、で、北海道全体の観光 PR キャラクターなので、地域によってはエゾジカじゃないものを被ってたりするの。イカとか、時計台とか、もはやさ、生き物じゃなくてもいいのかよっていうぐらいな感じで、こう自由になんか被っている可愛らしい、最初なんだろうこれって思ったら、エゾナキウサギなんだそうです。でね、このキュンちゃんと私の最初の出会いっていうのは、一番最初に飛行機が遅れて、で、その後の JR も遅れてるからっていうので、で、ホームに行くとね、飲み物買うところも何もないらしく、外でお待ちくださいみたいなご案内があって、で、JR の駅のところの待合室、待合所みたいなところにいたんだけれども、で、そこのね、売店はもう閉まっていたのですが、やっぱりお土産とかさ、買うのをちょっとこう見ておきたいな、みたいな感じで覗き込んでたんですよ。そしたらね、スイカのね、北海道バージョンで来たかっていうのがあって、そのキャラクターも結構可愛いから、おお、これ可愛いな、とか思って見てたんだけれども、その隣にいたのがね、キュンちゃんで、で、その時はキュンちゃんって名前もわからなくて、何これ何この可愛いのとか思ってさ、でも、お店は開いてないし、閉まったガラス越しに見てるからなんだかよくわかんないし、そしてね、 北海道旅行している間中ね、ほとんどキュンちゃんに出会うことがなく、後で考えてみればっていうか、実はさ、キュンちゃんのガイドブックを買って帰ってきてしまったのですが、そのね、ガイドブック見る限り、今回私が旅行させていただいたこの左側の端をずーっと通って上がっていて、遠別町っていうコースって、かなり観光ルートからは外れているらしく、あんまりね、その観光スポット推しされてなかったんですね、その本の中でも。あ、だからかなって思うんだけど、北海道でずっとキュンちゃんに会うことがなく、そして千歳空港に戻ってきてキュンちゃんを見つけて、可愛いからこれ買って帰ろう、よくわかんないけどって思って、でそしたらね、帰りのね、本屋さんでね、キュンちゃんのガイドブックがあるのを見つけて、それを買って、でそれを読んで、キュンちゃんが北海道観光 PR キャラクターだっていうことに気づいたんです。もっとグッズ欲しいな、また北海道行ってみたいな、というわけで、宮永のなんだかよくわからない北海道初めて旅行は以上でございます。今度はもっと計画的に行こう。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小鵜会。
東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。いよいよ今週末です。2013古流大観流いけばな展が銀座金松6丁目本店5階金松ホールにて、8月31日土曜日、9月1日日曜日に開かれます。時間は午前11時から午後5時まで。宮永も9月1日日曜日に作品を出品させていただきます。そしてこのイベントは東日本復興応援いけばな展に協賛しています。私たちも東北のお花を使って作品を生けてまいります。ご用途お急ぎのない方、ふらっと銀座に遊びに来たよっていう方、これを目的に来てくださった方、ぜひぜひお待ちしております。そして来たらぜひ声かけてください。私は2日間とも会場にいる予定です。あ、ご飯食べに行くけどね。そしてこの番組には、番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただいても見つかると思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小鵜会と、小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。
あなたにも伝えたい見つめ合う 粉になるのは